行列のできる訪問看護ステーション。始まりました、行列のできる訪問看護ステーション。お送りするのは訪問看護師の鎌田智博です。よろしくお願いします。訪問看護っていうのはですね、看護師さんたちが病気であったり障害であったり、まあ何らかのね困難を抱えているような人が、まあお家で暮らしている、そこに看護師さんがこう回っていって、いろんな生活をのお手伝いをするっていうお仕事なんですけども、その訪問看護っていうのはですね、基本的に介護保険とか医療保険とか、皆さんね、介護保険払ったり医療保険のね健康保険払ったりしてると思うんですけども、そういったね、保険で賄われてる事業になります。なので、まあ、国がやってるね事業になるんですけども、国がやってる事業なので、まあ訪問看護1回行ったらいくらですとか、こういうことしたらいくらですっていうのがね定期的に見直されます。でそれがね、この春は介護保険っていう高齢者中心で、皆さんもね入ってると思うんですけど、医療保険っていう健康保険と障害福祉の3つのね、こう大きな分野があるんですけど、それがね一気に改正するっていうね、大きなね改正の、今年はね春に当たってるんですけども、なので、まあ、訪問看護っていうのはね基本的に高齢化社会や、まあ、医療のね高度化でね、おうち生活しながらも治療が受けられるという人が結構増えてるので、まあ伸びてる事業ではあるんですけども、ただ伸びてるからといって国にも予算があるので、その分配がねいろいろこう減った増えたってね、いろんな気になる時期を迎えてます。この番組は株式会社アドナースの協力により京都三条ラジオカフェからお送りしております。
誰だって自分で決めてなりたい、自分を選びたい、それを助ける人のつながり広げたい、一人一人の当たり前を形にする仕事をしています。アドナース。
はい、じゃあ前半トークいきたいと思うんですけども、本日のゲストは集中ケア認定看護師の高田さんにお越しいただいてます。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、高田さんはね僕と一緒の男性看護師で、
はい、
僕はね訪問看護認定看護師っていうのを持ってるんですけど、資格をね、高田さんは集中ケア認定看護師さんということで、
はい、
集中っていうのはね集まるに中集中したい、はいはい、これはどんな看護師さんになるんですかね。
集中ケアっていう、まあ、分かりやすく言うと集中治療室に入るようなこう重症な患者さんの看護を専門的に行う看護師という感じですね。
はいはいはい。あ、じゃあお勤めっていうのはその集中治療室になるんですか。
そうですね、基本的には集中治療室が多くて、あとはまあ救急部門であったりとかっていうことがほとんどだと思います。
このなんか、はい、例えば事故だとか急に心臓がとかっていう人がこうどんどん運ばれてきてとかっていう、
そうですね、そういう方ばっかりですね。
じゃあこう結構割とこう慌ただしい中でやってきている
ですね。慌ただしくない方が少ないっていう感じですね
はい、まあ基本的にね病院というところは忙しかったりしますけど、はい、まあ、その中でもね特にこう結構命がねこうやり取りと、やり取りというかねこう急変もあったりとかね、はいはい、忙しい中でお仕事されてきているっていう、
はい、
はいはいはい。でまあその集中ケア認定看護師の高田さんなんですけども、まあ、その集中ケア認定看護師になるためにはそもそも看護師である必要があって、看護師の国家試験、
はい、
ね、
はい、
何年前ぐらいですか。
もう16、7年ですね、経ちますね。
看護師になって、
はい、
はいはいはい、
はい、
そもそも高田さんはなんで看護師さんになろうと。
僕はですね、まあ、はい、ちっちゃい頃からちょっと喘息があってですね、あ、まあ、病弱っていうのもあって、はい、まあ、夜明けとかに割とぜいぜいぜいぜい言って病院に行くっていうのがよくあったんです、うん、
はい、
でまあその時に、まあ、看護師さんにすごいお世話になっ ったっていうのが一番最初のきっかけにはなりますね。
はいはいはい、はい、それは子供の頃ですか？
まあ、もうちっちゃい頃で3歳4歳5歳とか、はい、その頃ですね。
なんとなくこう記憶が残ってて
ですね、まあ、自分が結構きつかったので、うん、そのきつかった記憶の中でこう助けてくれる人みたいな、そこは大きいきっかけになりましたね。
なるほどね、はいはい、で、まあ、そのまあ喘息は成長とともにこうだんだん良くなっていく。
そうですね、
はいはい、でこんなお仕事したいな、あんなお仕事したいなっていう中に、まあ、看護師さんっていう選択肢があったと。
なんか人と関われるような仕事をしたいなとは思ってたんです、
はい、
であとはまあ資格を持ってたら、うん、まあ一生ものだろうというところもまああったので、そこで看護師という資格を選びましたね。あ、仕事。
なるほど。じゃあ、はい、あの高校生とかになって、はい、じゃあ進学どうしようかなっていう時に必然的に看護。
そうですね、高校2年生ぐらいだったんですけど、まあ、理学療法士とかもあったんですけど、はい、まあその看護師の方と話す機会があった時に、まあ、理学療法士はリハビリはできるけど、看護師になったら看護師はリハビリもできるし、うん、他のいろんなこともできるよっていうふうに言われたこともあったので、
はい、
それで看護師になろうっていうふうに思いました、
ね、なるほどね、はいはい。それはあの例えばご家族は何かいました？
いえ全く関係ないです。
あのなんていう、はい、じゃあなんか賛成だとか反対だとかなかった？
ですね、はい、反対というか、まあ、なんで看護師なのっていう、そこは
すごい素朴な疑問聞かれた。はい、はい、これなんて答えた
の？クエスチョンがあったんですけど、まあ、その時自分もこう思春期でそんなにこう、はい、思いもあんまり ないというか喋りたくない時期だったので、はい、あまあちょっとこう人と関わる仕事がしたいみたいな感じでちょっとそういうことを言って、
なるほど、
はい、来ました。
なるほど、はい、学校の先生は？
学校の先生は僕が、その看護師になりたいって言った時期に他の男性も何人か看護師になりたいっていう方がいたので、
うん、
そこまで抵抗はなく、はい、
行けました。はい、もう結構なんていうんですかね、僕が看護学校に入ろうかっていう時は、
はい、
もう全然まだ世間としてもこうメジャーじゃなくて、いやそんな男の人になれんの、看護学校なんか行けんのっていう感じだったけど、はい、割とこうあれですか、みんな知ってたかな？
そうですね、まあ珍しい中にもちょっとずつ知れてた時期であったのじゃないかなと思いますね。
で進学して、看護専門学校、大学、
大学ですね、
はいはい、はい、大体僕は最初専門学校入ったんだけど、40人クラスで男子4人やったんですけど、
はい、
そんなもん、
はい、
どう、1割、
60人に対して3人でした
ね。ああ 0.5、 はい、5% か。少ない、少数派やね。
かなり少数派ですね。
あ、少数派どうやった？
まあ、最初は辛かったですけど、まあもう慣れるしかないという感じで、まあ、いろんなこう女性の側面が見れたというのすごくこう貴重な経験でしたね。
貴重な経験ね。貴重な経験やったと、はい、
貴重な経験になりましたね。
なるほどね、はい、あのそうですよね、今ね、これたまたまこうラジオ聞いてて、あ、看護師さんか、なんか僕も挑戦してみようかなって人いるかもしれないですからね。で、まあ看護学校でまあそんな貴重な体験をしつつ、はい、病院でも基本的に男性少ないでしょ。最初何病棟やった？
最初から僕は、CCU、まあ、うん、循環器の集中治療室でしたね。
はい、はいはい、
その時は割と男性看護師が
いました、
いらっしゃって、まあ50人に対して5人はいました、
ね、うん、ああ
1割、ね、1割ですね、
うん、まあこれが病院っていう職場になると、あのお医者さんとかドクターも男性もいるしね、
はいはい、
うん、
ですね、
いろんなリハビリの人とかね、はいはい、検査科の人とか、うん、まあ男性も広くいるようになってきて、
はい、
まあ、働きやすかったりもしましたかね、
うん、そうですね、男性がこう、うん、 いらっしゃったので割とすっと入ることはできたって感じですね。うん、なるほどね。
はい、国家資格、看護師の国家資格が一発で取る、はい、
一発でした。
一発でした、はい、なんかね今年は結構落ちたんだっていう話を聞きましたね、はい、80何パーと、僕らの90何パーですよね。
あ、です、はい、
あの落ちる人の方が珍しい、はい、まあまあ今80何パーでもそうですけど、はい、でも割とあ難しになってんのかなっていう印象ありますよね。なんか言ってましたよ、病院のね、あの看護部長が採用したんだけど、はい、思ったより落ちてるから予定が ずれたんだみたいなね。そうそう、そんなみたいです今年は。
そうなんですね、
うん、そうなんですよね、わかりました、はい、で、あのまたね、あの後半にいろいろ聞かせていただけたらなと思うんですけども、はい、ここで一旦曲に行きたいと思います。タイガースでシーサイドマウンド。
誰だって自分で決めてなりたい自分を選びたい、それを助ける人のつながり広げたい、
行列のできる訪問看護ステーション、後半行きたいと思います。本日のゲストは集中ケア認定看護師の高田さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
高田さんも15、6年前に国家試験通ったって言ってましたけど、
はいはい、
国家試験の勉強しんどくなかったですか？
しんどかったですね、はいはいはい、特に、国家試験者2月ぐらいなので、はい、もう年明けからはもう寝る間も
なく、
なく、まあ、なくはないですけど、まあできるだけやってましたね。
なるほどね、はい、まあ、そもそもその看護の学校も卒業しないといけないし、はい、その国家試験にも合格しないといけないし、はい、結構忙しいですよね、
はい、忙しかったですね。
ただね、あの看護師さん目指してる人はね結構学校忙しいんですよ。なんかこう看護大学とか行って、はい、なんか大学生活エンジョイとかは程遠いよね、
まあ、そうですね。
そうでもない、いける、ワンガイ。
うん、1、2年はまだ行けましたね。
まだ行きました。
はい、うん、まあ、でもそこからはもう実習とか始まるので、はい、そ
んなに病院に実習とか、
ね、はい、
うん、なるほどね、はい、で、まあ、その国家試験取って、はい、あの CCU、はい、心臓の疾患の集中治療室に入って、
はい、
で、まあ、ずっとそこでやってきたわけですかね、
はい、
でその、まあ、集中、治療室で看護をする中でその集中ケア認定看護師っていうのを取ろうと思ったんですか？
そうですね、うん、まあ、その男性の看護師の先輩がいるっていう話は聞いたんですけど、
はい、
その方がまた専門看護師の資格を取られて、
はい、あ、そのまた看護師の免許を取った後に勉強しに行くわけですよね、はいはい、専門看護師さんって大学院とか行かない
んですか？そうですね、2年行きますね、うんうん、でその方ともう一人専門取られてる方が、うん、まあ、女性なんですけどいらっしゃって、その方たちのこう何ですかね、知識とか技術とかを見てて、うん、この人たちみたいに なりたいなっていうのもあって、
はい、
そこで、はい、僕は認定ですけど、
はい
はい、希望して取ることにしました、はいはい、
あのもう一つ上の勉強をして、はい、知識技術を身につけて活躍したいんだって、
はいはい、
なるほどね。それはすぐ行けるわけですか、学校は？
いえ、
入学試験みたいなのありますよね。
入学試験もありますし、まずは病院内でのこう面接で、この本当に病院内、本当に学校に通わせられる人材かどうかまず選別されて、
なるほど、
はい、そこで受かってやっと学校の試験を受けるみたいな、
ね、なるほど、それなんか乗り越えてきたわけですね、
はい、そうですね、
あ、なるほど、僕は認定、あ、訪問看護認定看護師なんですけど、
はい、
その学校、まあ選抜っていうのはなかったんですけど、学校の試験に、入学試験に一回落ちてるんですよ、
はい、あ、
そうなんですよ、一、はい、回落ちて、
はい、
で、あ、もうなんか悔しいなとかって思って2年目で受かったんでよかったんですけど、はいはい、で、まあ学校に入ります、
はい、
あれどのぐらい学ぶんでしたっけ？
7ヶ月ですね。
7ヶ月、
はい、
朝から晩まで7ヶ月、
そうですね、まあ、9時から夕方5時ですけど、うん、
はい、
その後、まあ、レポートとか課題とかも出されるので、うん、結局もうずっとその勉強のことをしてるっていう感じですね、
はい、なんか実習にも行ったりとか
です、
ね、ケースをやりました最後、ケース発表みたいなこと、
実習に行ってその事例をまとめてケース発表会をするっていう感じです。
そうなんですよね、はい、でそれで学校卒業した後に何ヶ月か後に認定資格の試験もありましたよね、
はいはい、
これも結構しんどかったっすね。
これも大変でしたね、うん、働きながらまた勉強をしないといけなかったので、
はいはい、
その時間を見つけるのはまた大変でしたね。
なるほどね。で晴れてじゃあその試験も合格して、
はい、
集中ケア認定看護師さんになれましたと、
はい、
慣れてからはやっぱり どうなんですか、違うわけですか、やっぱりそれまでとは。
慣れてから自分自身でこう変わった感覚はないんですけど、うん、やっぱりその他の後輩とか先生からやっぱり声かける回数っていうのは明らかに増えて、
うんはい、
でまた講義の依頼も来たりとかすることでまた自分がこう勉強をするみたいな、このずっとその流れができたのは大きく変化した感じですね。
なるほどね、
はいはい、
こう頼りにもされるし、
はい、
なんかこれをお話ししてほしいんだっていうのも来るし、
はいはい、
でもそんなんそっからですよね、改めて勉強するみたいな ね、
はい、
でも一緒です一緒です、はい、で頼まれて改めて、あ本当にこれで合ってたかなみたいなね、はい、ところからですよね、はいはい、変なこと言えないなとか、
は
い、
うんです。
確かにそう思うと結構なんていうかな、ずっと勉強しないといけないなっていうのはありますよね。まあ看護師さん自体ね、あの医療職なんで、まあ、医療ってねどんどんどんどん進化していきますからね、はい、常に勉強して、ね、最新の話を聞いとかないと、
はい、
あの現場でやっていけないっていうことなんです
けど、はい、
で今回まあそういう集中治療室にいたんだけど、訪問看護にもチャレンジしたいということで、
はい
はい、訪問看護師を志したというのはどういったところでしょう。
僕がですねその、うん、CCU という循環器の集中治療室にいたんですけど、その一般病棟で心不全の患者さんと関わる機会をちょっと、うんまあ、役割として持ってまして、うん、そこでこう、まあ、指導したりとか、
うん
するんですけど、やっぱりまた悪くなって帰ってくる、
あ
でまた指導するでまた帰ってくるみたいなことがあって、その経験で、
うん、
在宅でこうどういうこと生活をしてるのかが気になり始めて、それがきっかけでなんか今までの経験をその生かしながら患者さんをよくできないかなって思ったのがきっかけですね。
あ病院に心臓が悪くて入院してきます、はい、でこういう、ね、気をつけた生活してくださいねって指導します、
はい、
で分かったわって帰ります、でまた入院してくるんだと、
はい、
なるほど ね、 そ、 ね、
はい、
それどうなんでしょうね、あのやっぱりみんな入院してるときはちゃんとするわけでしょ。
はいそうです。
で帰ると生活がダメになっちゃう、
はい、
あなるほどね、そういう繰り返してるのを見て、はい、あなんかお家で生活してる中でもなんかできないか、
うんです、ね、
なるほどね、
はい、
まあそういういろんなね患者さん見てこう、あ新しいことにもチャレンジしようかなと思うと思うんですけども、
はい、
何かこう思い出に残ってるような患者さんっておられます、自分が接して。
その、まあ、心不全の方にはなるんですけど、まあ、3世代3世帯なので、
うん、
ご本人とその子供とその孫と暮らしてるっていう方がいらっしゃって、
はい、
でまあ心不全が悪くなって入院して指導して帰って、
うん、
でやっぱり来て、
はい、
でなんで悪くなったかって聞くと、どうしてもそう孫の分まで食事を僕は作らないといけない、
はい、
で別に作ることができないんだ、ちゃんと減塩とかを意識して作れないっていうのを言われて、
はいはい、
その方がもう年に数回、
はい、
あの入院してきたんです。
もう2ヶ月に1回とかペースやね。
あそうですね、はい、なのでそういった、まあ、その方が特にこう守りたいけど守れないんだっていうのをすごい言われてて、うん、僕もこう看護師としてこう何かできることはないかってすごい考えて、他のいろんな職種にも聞いたりとかして、うん、でまあ結局入院期間は徐々にまあ伸ばすことはできたんですけど、
うん
まあ、やっぱり繰り返しまた来て、結局まあその方はちょっともう亡くなられてしまったんですけど、うん、まあそう た時にこう在宅の看護師さんとももうちょっとこううまく何か連携とか取れてたら何か違った結果にはならなかったかなとか、そういうことはすごい考えたことがありますね。
ああ、なるほどね、はい、まあ、そういったこともあって、はい、ご自身で訪問看護っていうのに携わりながら、
はい、
あ、もうちょっとこうお手伝いできるんじゃないか、
はい、
あ、なるほどね、はい、そうですよね。だって自分の食事の管理もさることながら、やっぱりみんなで暮らしてたら、うん、その家庭では役割があって、はい、それを達成しようと思ったらこう自分だけ減塩にするっていうのもなかなか難しかったりとか、
はいは
い、うん、なるほどね、
はい、
まあ、いろんな事情がありますからね。
まあそうですね、はい、もっともっといろんな事情が、はい、あるんですけどね、はい、
なるほどね、
はい、
まあ、そういったね、いろんな病院に行った時はこう、まあ、中中治療なんでピンチの時を出して、それで指導もしてってことですよね、
はい、
うん、でお家に帰ってもらって、ね、
はい、
お仕事してて、
はい、
活躍されてたということですけども、今後もね、訪問看護としてね、その時の経験や知識をね生かしてね、さら、はい、に活躍していっていただけたらなと思います。
はい、
はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあここで曲に行きたいと思います。ウルフルズでいい女。それではエンディングです。集中ケア認定看護師の高田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
何かこうリスナーの方にメッセージとかありますか。
とですね、ちょっと集中ケア認定看護師として一点伝えたいことがありまして、
はい、あ、はい、どうぞ。
まあ、特に看護師さん向けに なるんですけど、まあ、集中治療室とかを出られた患者さんがですね、一般病棟に出てまた退院した後とかに、まあ、体がだるいとかなんかちょっと気分が乗らないっていう、まあ、集中治療後症候群っていうものがあるんですけど、それの認知度っていうのがまだまだ低くて、もう退院したら元気になるものだと家族の方は思っているけど、本人は結構しんどいっていう思いがあって、こう軽視されてしまうケースがよくあるので、まあ、看護師さんも知っていただいて、この患者さんを見る視点っていうのをちょっと意識してもらえたらなと思います。
あ、なるほどね、はい、それは集中治療を受けて、
はい、
とりあえず集中治療から脱出して、
はい、
で一般病棟でこう療養生活を送り、はい、じゃあ退院しましょうって、その辺までもこう起こったりするんですか。
そうですね、まあ、長くて1年とかっていう風なスパンで起こるっていう風に言われているので。
あ、
はい、
あ、なるほどね、はい、だからまあ症候群だからちょっとはっきりしないんだけど、なんかちょっとしんどかったりっていうのが、
はい、
その前を探っていくと集中治療に原因があった
り。あ、そうです
ね、なるほどね、はい、分かりました。なんか、はい、僕もそれちょっと意識して見ていきたいと思います。
はい、
はいはい、今日はいろいろお話ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
この番組は株式会社アドナースの協力により京都三条ラジオからお送りしました。それでは皆さん、次回までお大事に。